施政方針を問う。令和5年第1回定例会代表質問での質疑答弁要旨。各会派等から代表質問を行った議員が一定のスペースで自由にまとめたものを掲載しています。二次元コードから各会派等の代表質問の録画配信へアクセスできます。6月8日まで。紙面の都合上、実際の代表質問と異なる順番で記載しています。自由民主党市議団、立憲市民フォーラム、日本共産党国分寺市議団、公明党、無会派、国分寺生活者ネットワーク、無会派の順で行いました。各議員の名前とともに、顔写真と二次元コードがあります。自由民主党市議団、森田隆。笑顔で安心した生活が送れる市政運営を。1. コロナ対策と物価高騰への対応について。森田。新型コロナウイルス感染症対策について、5類への移行などの政府方針を踏まえ、国分寺市としてどのように対応していくか、合わせて物価高騰に対する市の対応について伺う。市長、コロナ対策は今後とも緩めることなく進めていく。一方、日々の生活を元通りに近いものにしていく対応も必要と考えている。今までの経験を踏まえ、多様な対策を加えながら、市民・事業者のご協力を得つつ進めていく。物価高騰については、社会情勢や経済情勢に応じ、適時適切に必要な支援を行っていけるよう、市政を進めていく。2. 高齢者施策について。森田。デジタルデバイド、情報格差、対策及びフレイル、筋力等低下、予防について伺う。市長、デジタルデバイドをなくすため、スマートフォンの講習に加え、もろもろの機会に使用方法を学べる環境を作っていきたい。また、フレイル予防では、デジタル機器を導入し、体力測定会等で歩行姿勢を映像で分析することにより、健康増進に向けた助言を行う。3. 教育環境整備について。森田。法改正により、公立小学校の学級編成が段階的に35人以下に引き下げられることになっているが、現状と今後の市の対応について伺う。教育長。令和9年度当初までの間に、最大27学級の増加を見込んでいる。普通教室に不足が見込まれる各学校において、計画的な学校施設整備を進めていくことで、すべての私立小学校の35人学級への円滑・着実な移行を進める。4. 防災について。森田。本年は関東大震災から100年となる節目の年で、ハード・ソフトの両面から自助力・共助力・公助力の強化につながる施策を推進する必要がある。家庭用防災備蓄品の購入費用の一部助成を含め、防災対策における市長の考えを幅広く伺う。市長、首都直下地震の本市の被害想定では、最大で約1万8000人の市民の方々が避難所を利用すると算出されている。市としては在宅避難もお願いしている現状から、防災備蓄品の購入費の補助を実施していく。また、防災情報の発信については、防災無線の放送内容を迅速に安全安心メールで配信する仕組みを整える予定である。さらには、ドローンを高所カメラのように活用して、市内の被害状況を早期に把握できるようにする。5. まちづくりの進め方について。森田。庁舎移転を控え、 緑と静かな住環境が残る西国分寺駅北口から恋学母駅までを一つのエリアと捉え、にぎわいを創出していくことが重要と考えるが、まちづくりの進め方についての市長の考えを伺う。市長、点のにぎわいではなく、面のにぎわいを創出していきたいと考えている。現庁舎用地の利活用については、公共施設と民間施設からなる複合用途として、市民の交流や活動の拠点としていきたい。また、西国分寺駅北口については、まちづくり計画に示す将来像の実現へ向けて、地域の方々と意見交換会を重ねていくことで、具体的な整備イメージや事業手法等について、検討を深めていきたいと考えている。
立憲市民フォーラム長谷部豊子。市民と共に共同推進による市政運営を。長谷部。新型コロナウイルス感染症対策が始まって3年、行動制限も緩和されるようになるので、感染症対策の総括を。市長、3年間の記録は市の対応経過としてまとめに着手。今後とも必要な対策に努め、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた町の活性化に取り組んでいく。長谷部、市内事業者、農業者の経営は大変厳しい状況。事業の効果及び今後の課題は。市長、引き続き経済動向等を注視し、消費喚起等による売上の増加や生産コストの負担軽減の経営施策について検討を進める。長谷部、空き店舗や空き家対策、住宅確保要配慮者等に対する居住支援について。市長、空き店舗対策は国分寺市商工会等と連携し、地域ネットワークの確立と創業支援等での活用を含めて最適なスキームの構築に向けて検討。空き家対策は空き家相談員事業や市と商工会の支援を行うなど方策を模索。住宅部門と福祉部門で情報共有を行いながら、要配慮者のニーズ等を把握し、何が最適な対応なのか検討を始めた。長谷部、強靭な街づくりについて、ハードソフトの両面必要。コミュニティの情勢、ソフト面の視点は。市長、家庭用防災備蓄品の購入費補助事業や、防災フェスタ事業を通じて、自助力の強化。特に防災まちづくり推進地区への支援の充実などは、共助力の強化につながる。長谷部、政策部に環境経営担当の配置について。市長、すべての事業に対してチェックを入れ、対策ではなくて政策的な環境経営担当という部署として設けた。さまざまな施策を環境の視点で見直して、行政全体を改革する仕組みを確立し、グリーントランスフォーメーションを強力に推進したい。長谷部、西国分寺駅北口駅前エリアの整備と、西国分寺駅50周年事業について。市長、具体的な整備イメージや事業手法等の検討を深める。駅50周年事業は JR が主体になり、市も積極的に関わり、駅周辺の事業者の方々も協力いただき、イベントを開催する。長谷部、ヤングケアラー支援について実態把握の要望と、相談支援体制の強化を求める。市長、調査は考えていない。子ども家庭支援センターに、ヤングケアラーコーディネーターを配置し、理解啓発に努め、相談支援体制の充実を図っていく。長谷部、 児童発達支援センターの相談支援事業のみのアウトソーシングについて再考を求める。市長、民間の力も借りて現状より地域への支援機能を強化し、事業を拡充、利用しやすい事業の展開を考えている。長谷部、学校教育のタブレット導入後の取り組みと教員の負担軽減について。教育長、発達の段階や各教科等の特質に合わせて児童・生徒の状況、ニーズに応じまして様々なタブレットの活用が行われている。 ICT 機器の活用で教員の負担軽減も含め効果的・効率的な活用の支援を進める。長谷部、徳良公園整備について市民参加型で進めてほしい。市長、ボールを使えるキャッチボールができる公園は難しい。工夫し協議いただきながら市民説明会等実施や市民懇談会等も開催して意見を伺い研究したい。長谷部、野川源流スクールと野川の散策と懇談会事業について。市長、野川ボランティアガイドに登録の方には将来行われる野川散策に伴う案内や野川に関わるイベントへの参加と事務局のお手伝い、まちづくりと野川に関する懇談会は別の内容で実施可能か検討を考えている。向井派木村勲、すべての人を大切にする町国分寺へ。木村、すべての人を大切にする町宣言から1年、差別や誹謗中傷などは許さないという市民意識が生まれているか、市の認識は。市長、拉致被害者の曽我ひとみさんの講演会ではホールも満席だった。少しずつ互いを大切にする意識や理解が進んでいると受け止めている。木村、財政が厳しい中でも新市庁舎建設を進める意義で市民に一番伝えたいことは。市長、新庁舎は災害対応拠点となる。いつ何時起きるかわからない震災に対し、やっておけばよかったとならないよう、着実に進めていきたい。木村、昨年求めた司法フルカラー化が実現するが、期待される効果をどのように考えているか。市長、市民アンケートでも一番手に取りやすい情報源との結果が出ている。フルカラー化で世代を問わず馴染みやすい紙面にしていく。木村、デジタル機器を用いたフレイル予防を導入するが、会場へ来ていただくための方策が重要だ。市長、参加してよかったという感想を広げていただくのが一番良いと思う。顔の見える関係を構築するツールにできればと考えている。